平成25年、本日は、9月15日、日曜日、第30回の国書セミナーを開いていきたいというふうに思います。で、今日のテーマは、主の日がやってくるということですね。主の日に関しての、ことをしたいと思います。で、大体1時間ぐらい喋ったら、10分ぐらいお休みをしたいと思いますので、一応覚えておいてください。で、主の日はまさに、今朝の、午前の礼拝でもね、まあ、テサロニケのこの、まさにこの箇所を読みましたからね、まさにそういうテサロニケのこの箇所でしたよね。今日のことは覚えてると思うんですけども、でもちょうどそういう箇所を待ってきました。だから、まあ、セミナーも、毎回直前になるまでテーマ決まらないことあるんですけど、それ、連盟がいい加減ってことももちろんありますけども、それのみじゃなくて、やっぱり、その時々の神様の示しってありますのでね、違う方ってことを忘れていきたいというふうに思います。で、ここ一瞬間ほどの示しは明らかに主の日のことを主が語っていると思いますので、これを通してざっと見ていきたいと。まあ、既に聞いている部分も、レムラントメンバーの方々は既に聞いている部分もあるかもしれませんけど、復習になってしまうことはあるかもしれませんけど、すみません。参加も、奉仕の一部で。寝てても半分奉仕ですけど、寝てなければ完全な奉仕ですけど、寝てても半分は奉仕してるということで、よろしくお願いいたします。じゃあテキストをせっかく作ったんで、これをさっと見ていきたいというふうに思います。1番目、聖書は週末に主の日が到来することを語る。今読んだ聖書箇所ですね。第2テサロニケの2章の3節で、誰もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子を洗わなければ、主の日は来ないからです。で、ここに書いてあるように、主の日という日があるわけであります。で、その主の日ということが、聖書を読んでいるとちょくちょく出てくるんですよ。なので、なんか特別な日だなというふうに思っております。で、私もクリスチャン生活では長いですから、若い時に主の日っていうのは、たびたび聞きましたよ。でも改めて主の日って何だろうかって、まあ、あんまり祝福の日ではなさそうな感じがね、見事に読む限りしたんですけど、具体的にどういうのかってよく分からなかったんですね。でもちょうどこのまさに第二次世代のこの箇所がちょうど、先週とか今週のメッセージ箇所なんで、改めてこのことを学びましたので、それをまあ生命の中で語っていきたいというふうに思います。で、2番目、主の日とはどのようにかってことですけども、エリメーションはそれは主の復讐の日であると書くと書いています。で、エリメーション46章10節、ここにも主の日と書いてあるんですけども、その日は万軍の主、主の日、主の日って書いてありますね。で、あだに復讐する復讐の日、剣は喰らって飽き、彼らの地に酔う。北の地、ユーフラテス川の踊りでは、万軍の神、主に生贄が捧げられるってことであります。で、主の日は、あだに復讐する日だと書いてあるんですよ。ので、そういう意味では穏やかな日ではありません。そして、その日に、まあ、わざわざ下るわけですけども。で、問題は、そのように、怒りの日なんですけども、対象は何かっていうことですね。誰が、復讐されてしまうのか、誰が仇になってしまうのかっていう問題であります。で、それに関連して、細かい経緯は前にも話したと思うんですけども、3番目、それは廃墟の教会の裁きでやるって、いきなり結論ですけども、そんなふうに理解しました。それはこのイザヤ書のこの3番目のこの聖書箇所は、イザヤ書の13章を見たんですけども、その13章の中に、主の日って出てくるんですよ。13章の6節に、イザヤ書の13章の6節、泣きやめ系主の日は近い、全能者から破壊が来るという書いてあるんですね。だから、このイザヤ書の13章も、まさに主の日に関して語っている箇所であるというふうに理解します。ので、ここから主の日に関しての学びをですね、したいと思います。まあ、前読んだ気がするんですけど、すいません、もう一回読んでいますけども。で、ここから主の日に関しての学びをちょっと見たいというふうに思います。で、ここに書いてありますので、イザヤ書の13章をざっとこの御言葉に沿って見ていきたいと思うんですけども、イザヤ書13章1節、アマツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告。だからこれはバビロンですけど、だから教会がバビロン化するってのは黙示録の時代にあるってことで言いましたけども、細かいことを言うならば、終末の時代のバビロンってこれはアメリカのキリスト教会であるというふうに思っております。ので、アメリカのキリスト教会のバビロン化的な、 いろんな影響が各教会に来てしまうと。その中で、それは、バビロンって神に忌み嫌われておりますので、その時は教会その時は立ち上がってしまうというふうに思います。ですのでそこのことですね。で、2節、萩山の上に旗を掲げ彼らに向かって声を上げ手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。で、私は怒りを晴らすために私に性別された者たちに命じ、また私の勇者は私の勝利を誇る者たちを呼び集めたということです。ですので、主の日っていうのは、具体的に言うと、まあ、今朝の、メッセージを学びましたように、まさに、この、反キリストはいろいろ入ってくる時なんですけども、でどうしてそんなことが教会で起きるのかでね。で、また、常識的な考えしか持ってない人は、そんなことが教会に起こるはずがないというふうに言います。それはなぜか、またはね、教会ってキリストの守りがあるはずじゃないかってね、神様って弱虫だったのかとかね、サタンに負けたんじゃないかとかね、いろんなこと言いますけども、それはある意味では、御言葉も知らないからそんなことを言っているんであります。この箇所を見れば一目瞭然ですよね。13章3節で、私は怒りを晴らすために私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めたっていうふうに書いてます。だから、廃墟のゆえぬに、神の怒りがあって、それであるがために主の日が来て、そしてそれによって教会って崩壊していくっていう、そういう流れになります。そして今朝のね、メッセージを覚えていていただけるならば、この上に書いてありますね。1番のね、第2テサロニケの2章の3節に書いてありますように、主の日っていうのは、廃墟が起こり、廃墟と関係しており、また不法の人、すなわち滅びのことを関係しているということです。ね。第二テサロニケ二章三節ですね。だから、廃墟は神を見捨てていくということで、キリストを見捨てていくことであり、聖霊を取り去るということであります。それに対して神の怒りが発せられて、それで教会に関して、ある意味では神様は積極的に、滅びをもたらすのが主の日だっていうことですよ。そしていろんな意味で良くも悪くも話につじまがうわけであります。そして第二テサロニケのね、箇所、あちこちの話をすると恐縮なんですけども、今朝学んだように、滅びる人に対するね、あらゆる悪の欺きっていうのは、これは神様が積極的に、そういう廃墟の教会に滅びをもたらしているってことですよ。そういう意味合いでは、この主の日とかこういうことに関しては、我々のクリスチャンの今のキリスト教会を追っている常識を持ってたら見れないんですよ。言いたくありませんけどね。優しい優しい天のお父様って、もちろんそうですけどね。憎らしい天のお父様じゃないですけども。だから、どこまでも愛だとかね。ブドウの枝がね、切って火で焼かれるって言うから、いや、そう考えちゃいけないとかね。持ち上げるんだとか、そういう考えだと、話合わなくなるんですよ。だから、聖書、やっぱり、いくら人間的な情報があっても、そこまで考え変えちゃうと、もう理解できなくなっちゃうんですよ。なぜ主の日が理解できないかというと、恣意的に、自分の、感情に任せて聖書を理解してるから。裁かれたくないから、ね、だからセカンドチャンスがあるとかね。結局、観覧前、観覧して会いたくないから、観覧前、結果あるとかね。結局自分の考え優先ってそうするともう聖書って見えなくなっちゃうもんなんですよ。でも我々が自分の考えを捨てて、しかし主の、自分の考えとちょっと違っててもね、都合悪くても、しかし御言葉を優先していくならば、素直に見えますよ。我々のようにそんなに学校のね、高校の成績良かろうとよくあるまいとですね、まあ皆さんは成績良かったかもしれませんけども、わかりますよ。で、話があるんですけど、第二テサロニケのね、今朝、学んだとこでも、神の怒りっていう感じが出てきますよ。ちょっと途中で恐縮ですけども、第二テサロニケ2章の今日の箇所の続きですよ。いいですか ?2 章の10節、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。で、神がこれ許したんですよ。で、11節もっと厳しいですよ。それで神は彼らが偽りを信じるように、 まだやす力を送り込まれますってね。神様が敵のこうなんか味方になっちゃってる感じありませんか。まだやす力を送り込まれますって、サタンが送り込んでるのかなと思って神って書いてありませんか。ですよね。だから自分の先入観がある人って聖書わからないんですよ。そういう、先入観ある人って、そういう人の頭なんか、ここで神って書いてあるんだけど、サタンって読めちゃってたりするわけですよね。違うんです。神ってはっきり書いてますよ。神が惑わす力を送り込む。積極的に惑わすように、こう、どんどんどんどん敵を送り込んでる感じなんですね。だから、で、これは今のイザヤ書のこの言葉と合ってるんですよ。敵をね、怒りを晴らすためにね、呼び集めた。ね、勇士とか勝利を得るものを呼び集めたって、ここで感じられます。だから週末の日 の、 神の怒りの凄まじさっていうのを我々がある意味では、知識ではなくて、まあ、もちろん聖書の知識が基本なんですけども、霊の深みにおいてこのことを理解しないと週末って理解できないんですよ。多くの人は、このことを、そういう意味では、単なる表面的な知識としか知らないんですね。でも神の怒りっていうのを別次元と思ってますけども、このことを知るときいろんなことを分かっています。すいません、ちょっと話が入りましたけども、もう一度イザヤ書13章に戻りますけども、13章4節、聞け、おびただしい民に向いた山々の届きを聞け、揺り合った王国を、国々の清めきを、官軍の主が軍隊を召集しておらな。で、彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主と、その光の、憤りの器だ。まあ、例えが使われてますよ。だから、全世界ってね、キリスト教会の全てというならば、ある意味では、全てのキリスト教会が、滅ぼしたり裁きに、神の怒りの中で裁きに入っていくっていう感じになります。黙示録13章を見た限りでは、腰というのは2本の角を持つ獣って出てますから、プロテスタント、カトリック、どっちも、獣化してしまうっていうのは聖書の言っていることです。だからそういう意味ではあらゆる教会に神の災いの手が昇るっていうのは大げさではなくて、まさに聖書は語ってございます。で、十三章六節、泣きやめき主の日は近い、全能者から破壊が来る。だから、これの破壊、破壊、週末の日の教会の破壊っていうのは、みんな、表面的にしか見えない人々は、ある意味では、御国の奥義を悟っていない人たちには、週末の日っていうのはサタンが大暴れしてるから全能の神によってやっつけられるから大丈夫だって、そういうことを言いますけども、違います。こう見た限りは神の憤りの日なんですよ。だから厳しいんですよ。だからある意味では滅びに定められていたり、または廃墟に入っている人たちって逃れることできないんですよ。なぜならサタンからだったらね、どっかで神様に助かるかもしれない。神様が我々の敵となってその裁きを出したら、一体誰が助けることができるんですか。恐ろしい日なんですよ。だからそういう意味では我々やっぱり神を恐れなければいけません。恐ろしい日が来ようとしているというふうに理解できます。で、13章7節、それへ全てのものは記録を失い、全てのものにの心がしないる。彼らは小島で子を産む女が身もだえするように苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き燃える顔で互いを見るということですね。だからこの、これ教会に関してのこう描写ですよ。子を産む女ってこれね、教会子を産む女に例えられますからね。で、子を産むって、信者を産んでいくとかそういうことですよ。で、苦しみと痛い痛みが来るってね。で、見よ、13節、9節、見よ、死の日がやってくる。残酷な日で憤りと燃える怒りを持って血を荒れさせ、死ぬ人たちをそこから根絶やしにするって。だから教会の中に関して神がその人の本音にを見過ごし、そして本音に基づいて裁きを下すようなんですよ。教会に来ている人の中ではみんな誰が罪とかどうだいと分かりません。使うと私は全く分かりません。みんな誰見てもどの牧師見てもクリスチャン見ても私はみんな上品に見えるんですけども、 しかしそれは私の目であってですね、神の目の前には罪人って書いてあるんで、その時にやはりその人本質とか本当の意味っていうのは裁かれちゃうんですよ。これイエス様の時と同じですよ。イエス様はね、神の目を持っておられましたから、だから視力のない鷹とかね、立法者、偽善学者、偽善者ね、立法者、パリサイ人が言いましたけども、そういう日が来るわけです。だから我々の歩みの本質的な部分を神の目で見られてしまうっていう。で、その時に、罪人たちはそこから根出しにするってことであって、だから、たとえ死の日が来たとしても、我々が、正しく歩んでいくならば、恐れることは何もありません。しかしその時に、やっぱり、これは、罪人に対しての神の怒りがぐわっと湧き上がってくる時なんで、偽善的な意味をしてたり、白く塗られた墓みたいな意味をしている人たちっていうのは危ないという日であります。これは聖書が終末に関して一貫して語っていることですよ。前回のセミナーでのセルデスのことに関して同じことを言いませんでしたか？ねえ、幾人かの、白い衣を着た人は大丈夫だ。名前を消すことは決してしないってね。じゃあ、それ以外の人は大丈夫だ、大丈夫じゃないんですよね。確実に名前を消されるそうなんで。だから、そういうことを書いてあるわけであります。で、13章の10節、天の星、天のオリオン座、光を放つ。太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。星とかオリオン座とか太陽は器ですよね。だから太陽のように有名な器ですよね。全世界とか全国に知り当たるような有名な器も光を放たないって。だから義の光が出ないって。で、罪に寄せたり、そんな感じですね。で、13章の11節、私はその悪のために擁護し、その罪のために悪者を罰する。そんなものを誇りをやめさせ、暴暴なものを高ぶりを低くする。だから、この時に、高ぶってる人、または、真の意味で、真に足らない人はみんな緩けられてしまうんですよ。それは具体的にどういうことかというと、獣国のね、政治権力の中で、キリスト教の、中心的な教理がぐわっと攻撃されるわけですよ。イエスをね、キリスト以外救い主じゃないって、こんなことを言ってる人はね、逮捕されちゃうぞって言った時にみんなもうあっという間に化けの皮が剥がれてしまう時だって、そういう時であります。で、17章12節、私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。だから信仰っていうものに関しても、純金は金は信仰に関しては例えですからね、信仰に関連しても揺るげられちゃうってことで少なくするって、だから本当の信仰の人以外に残らないってことですよ。で、13章13節、それで私は天を震わせる万物の死の憤りにより、で、その燃える怒りの日に大地はその元へから揺れ動くって。で、地震っては例えですね。だから教会が揺れ動くような、地震のような揺るがしが来るっていうことですよ。だからね、逮捕だ、投獄だとかね。で、これはその中でその教会が揺るがされちゃうっていう。で、本当にでも地震っていうのはもちろん倒れる家も多いですけど、しかしそれはまた反面震われないものは残るために地震が起きるとも言えるわけですね。だからそういう意味では我々はその日を目指して備えなきゃいけないってことであります。で、13章5節、見つけられたものは皆刺され、連れて行かれたものは皆、剣に倒れるって書いてますように、これは例えですよ。剣に倒れるから距離にやられちゃうってことですね。で、距離はだからおかしな距離がどんどんどんどん地図号が入ってきてですね、もうカソリックのね、フランシスっていう方が言ってるらしいですけどね、神を信じなくても救われるって言ったら、もう大盤振る舞いですね。午前も言いましたように、人はその良心に従って歩むならば、神はその人がたとえキリストを信じなくても救ってくれる。すごい神様だなと大盤振る舞いですよね。みんなで結構信者増えるかもしれないですね。少なくともうちより信者増えますね。これいいじゃんって。いい神様見つけたとかね。しかしそれはむちゃくちゃですよね。だから、そういう教理ですよ。そういう教理を、次に倒れるって、そういう教理を信じ込んじゃうと、次に倒れるって。でも、次に倒れたら命を失います。そうですよね。次でブサって心臓させたら命を失います。そういうふうに、そういうフランシスさんがわからないですけども、そんな教理をまともに信じる人は永遠の命を失うっていうことですよ。バカ事をしてはいけないんですよね。で、答えます。4番目に、 主の日は教会やクリスチャンが廃墟することと関係がある、また反キリストと関係があるということですね。ここを見たいと思うんですけども、第2テサロニケ2章3節、まさにここですけども、第2もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、法の人すなわち滅びの子は現れなければ死の日は来ないからです。これ午前のメッセージでまさにやったことなんて、もうさすがに忘れてないと思いますけども、ここに書いてありますね。だから、死の日という言葉と、わざわざパウロは、関係することを書いてあるんですよ。聖書のこう書き方の表現ですけどね。そんな風に見えないんだけど、それ分からないようにして、死の日と関係あるの、この二つだぞって聖書は語ってない、神様。一つは廃墟ということですよ。聖書の独特の表現ですよね。で、もう一つは、滅びの、不法の人、これも反キリストですよね。これは言いましたよね。ので、死の日は廃墟と関係があるということを、このテサロニケの手紙は語っています。廃墟って何かっていうと、これは結婚で離縁するというようなニュアンスがあるように、要は、キリストと花嫁である教会とかクリスチャンがどんどんどんどん、夫であるキリストがどんどん離れていく、離縁していく、そんなニュアンスですね。それに対して神が憤りを持って、もたらす日が主の日だ。教会崩壊の日であると。そういうふうに理解できます。そしてもう一つは、主の日に関係あるのは、不法の人、反キリストですね。反キリストが主の日の主役ですよ。反キリストが自分こそ神だと言って、しかも普通の状態では主の日って来ないんですよ。誰だって、いくら我々がバカでも、そこに反キリストはアメリカ人だからね、誰だか知りませんけども、来て、ね、反キリスト、誰だかわかりませんけども、でもね、リチャード君だかね、スミス君だか知りませんけども、で私がキリストですと言ったとき、皆さん、はいと言って終わりますか？そんなわけないだろうってみんな突っ込みますよね。でもそれが実現するって、でも聖書はそれが実現するって書きますよ。なぜかっていうと、その裏には圧倒的な恐怖とかね、支配とか、逮捕とか、逃亡ってことがあるわけですよ。だから、主の日っていうことを考えるときに、聖書は、終末と考えて、獣の国のことをずっと強調しますよ。それは、獣の国がしかも全世界を支配するっていうね、圧倒的な国の支配っていうことを裏に考えないわけ。今のね、自由な何でも言えるような時代のことを考えたら、主の日っては理解できません。しかし、サタンはそのぐらい言うと分かってるんです。いくらバカなクリスチャンでもね、誰か人間連れてきてその人を発見したと受けることはしないんだ。でも強制すればね、命が危ないぞと言えばね、絶対信じる、受けるってね、予後の時あったじゃありませんか。ね、ちゃんと予後の弱点知ってましたよね。予後は、いやーその持ち物がなくったか、なくなっても、でもまだ、神様の注意だと、あなた神様そう思ってるでしょ。いや、そんなもんじゃない。これから予後の本性を見せてやるとかね。ヨブのね、体に痛みが来たら、彼はもう、へぇーと言ってです、ね、もう神も仏もあるもんかっていうふうに決まってますってね。で、大抵の人はそうなっちゃうんですよね。ヨブの場合そうじゃありませんでしたけどね。で、ちゃんと分かったんです、サタンは。だから、そういうふうな、サタンはあらゆるように人間の弱点とかしてますからね。だから、究極の時をもたらすわけですよ。そこにいるね。関係と人間なの分かってるけども、しかしそれをキリスト以上のものと受けないとお前の命が危ないぞって言えばね、へへーってみんなそう受けるでしょうっていうこと分かってるんですね。だからそれをあたりを考慮しないと分かりません。だから反キリスト、これが主の日の主役であるということであります。で、で、今のテサロニケ2章の4節で、彼はすべて神と呼ばれるもまた、礼拝するものに反抗し、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。で、これを多くの惑わされたクリスチャンは、宮の中に座を設けって、これは第三神殿がもう一回立ち会って、その宮の中に反旗人が立ち会って、これは怖いぞって、でも何も怖くないですよ。エルサレムの第三神殿でね、反旗人が立って、遠い日本にいればね。 全然勘違いしてるんですよ。これは、宮っていうのは、神の宮である教会の例えです。エペソ書に書いてありますように、宮は教会なんですね。だから、教会の真ん中に座を設けて、教会の神は誰かっていうと、これキリストですね。だから、自分こそ神であるってことは、反キリストは、キリストを追い出して自分が神になるっていうことであります。反キリストっていうのは、キリストの代わりってね、今朝言いましたようにありますので、ですので、だから、反キリストが神になってしまう。そういう、とんでもない時が来るということであります。それがまさに教会の根本的な教理が覆される時代だということです。そのあたりがですね、まさにポイントです。で、5番、主の日の災いの具体的な描写は黙示録13章にある。でこれを見ていきたいと思います。黙示録13章はですね、この箇所を見ていきたいと思うんですけども、一節から見ていきます。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その頭には十の角、冠があり、その頭には亀の毛が砂があった。私は見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子のようであった。獅子の口のようであった。竜はこの獣の自分の位と、力と位と大きな権威と与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その手面的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。竜に権威を与えたのは獣に権威を与えたのは竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べよう、誰がこれと戦うことができようと言ったってことですね。で、この一節から四節まで書いてありますように、黙示録の十三章はこれはまさに主の日、廃墟の時を書いていると思うんですけども、その時に一番最初の登場人物として、獣の国が出てくるんですよ。だから、私が何度も言ってきますように、黙示録の時代、全世界のクリスチャンが反キリストを拝むようになります。どの教会もね。それが主の日なんですけども、なんでそういう、我々のクリスチャン常識がありえないことが、どうしてそういうことがその日に起きてしまうのかっていうと、その大きな理由は、この獣の国ですよね。これは我々理解では、今のアメリカがそうなるというふうにしてますけども、アメリカが今はそうではありませんけども、しかし全世界を治める国になりますよ。そして、その時、だから今はアメリカは角をまだ隠しております。今回もね、シリアで、攻撃するとか言ったけど、ロシアに反対されたから、やめたとかね、なんか弱っちそうに見えるじゃありませんか。オバマでね、なんかひょろっとしてね、こんな顔しててね、なんか気の良さな黒人だって思うんですけど、そこがミソなんですよ。それが今の一時的なことであって、いずれ本性出てきますよ。その日には、全世界を支配するんですね。だから、黙示録の中に、フィラデルフィアの教会なんかで、全世界に及ぶ試練の時にはっていうのは、全世界が獣の国に支配されるから、そういうことで実現するであります。だから、繰り返しますけども、終末の日の全世界の教会は迫害に入ります。それは、アメリカという獣の国が全世界をもれなく支配するということを前提じゃないとありえないことなんですよ。だから、これっていうのは、そういう意味では、例外ないんですよね。獣の国、アメリカの支配の及ばない国ってないだろうというふうに思います。そういう意味ではそうなんですね。だからそういう意味では、お腹になります。で、圧倒的な支配ですよね。で、その時に来る。このことがポイントであります。でもそれって、ただまあ、繰り返してみますけども、それは、昨日言いましたように、命の書に名前が記されていない人たちが、震われるためなんです。でも、名前に記されている人は、すべて救われると書いてありますように、我々が強調して、力を入れなきゃいけないのは、やっぱり名前が消されないということです。それは、我々の義の歩みに関係してきますからね。そしたら、嫌でも、イエス様は助けてくれます。名前載ってますからね。メンバー入ってますからね。そういう問題です。問題は、殺されたり、迷わされる人っていうのは、 名前が消えかかって、で最後に獣をどかされて完全に名前が消えちゃうという人ですよ。そういう人は嫌でも滅びに入るとなります。で13章5節、この獣は傲慢なことを言い、刑事仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。ですからこの、これ42ヶ月って3年半ですよね。だからまさに神田時代は3年半ってまさにそのことを言ってるんですよ。でまた神秘の崩壊、教会の崩壊もやっぱり3年半の間は続くだろうというふうに思います。その時は我々は教会崩壊しますので、また教会にあらぬものになりますので、入っていくことにはここはないと思います。イエス様は言われました。ね、屋上にいるものは、上着を取るか何だか知らんけども、下に降りていってはいけないんでね、家に入ってはいけないと。これは例えですよ。家は半ケースの、ね、支配の中に入ってきますので、そこの教会に戻ることはあるので、ここはありません。で、13章6節、そこで彼はその口を開いて神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち、神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵ったということですね。でこれは例えが使われてますよ。幕屋とか天に住む者って、これは別に天の天使じゃないんですね。やっぱり天的な教会に住む人たちだと思うんですよ。で、神の幕屋、だ神が臨在するところですね。それは聖霊が臨在するのは我々の肉体に臨在しますので、で神の聖霊が臨在しているクリスチャンというのは罵られるわけですよ。で逆に悪霊が臨在している人たちって褒められたりするかもしれないですね。だからやはり残念ながらこの時は正しいクリスチャンってやっぱり非難とかね、いろいろこの罵られたりとかね、またはイエス・キリストのみに救いがあるとか言ってる人は罵られたりね、カルトはとか言われちゃうってはしょうがないことであります。ですので、残念ながら、惑わしは入ってはいけません。多くのクリスチャンはすでに惑わされているので、このような揺るがしの時には、耐えることできないだろうと思います。神の前に挙げられるとかね、とんでもない、何の備えもしないような距離を受けてますから。でも我々は、このことを主によって示されましたので、どうぞ、正しく主の歩みをしていきたいというふうに思います。そんな感じですね。だから、残念ながら、やっぱり二ついいことはないんですね。我々の本当の最終ゴールって、やっぱり天の、キリストの再臨の時に正しく迎えられるってことですよ。死から出席されたりするんじゃなくてね。で、そのためには、やっぱり、罵るって、こう、通らざるを得ないわけですよ。二ついいことはないってことを覚えてください。でクリスチャンであまりにも頭が良すぎてですね、容量良すぎてですね、この世では困難に合わせね、後の世では最初にキリスト、愛人のキリストに受け入れてもらおうとかね、そういうありえないことを志しているんですけど、それはないんです。イエス様でさえそういうことを実現できませんでしたよね。私は神の子で一番頭がいいからね、本当は十字架にかかるとこなんだけど、3年半ほどこの生涯、高生涯で、カンナに会うとかで、そこのところうまくスキップして、終わった頃降りてって、十字架もスキップして、でも天の栄光だけが来るって、それ無理ですよね。イエス様はそんなこと考えもしないし、実行もしなかった。で、どうして頭のもっと悪い私たちのこと実行できる、それは無理なんですよ。だけど、バカなこと言ってるクリスチャン多いんですよ。カンナ前ケリスって、そういうバカなこと言ってる人たちですよ。ありえない。聖書もそんなことを保証してないしね。ただの妄想ですよ、それは。だけど、そのことを言ってる人たちは、結局、両方得ようとするものだって失敗するって日本の言葉にありませんか？二頭を追うものは一頭も得ず。二頭の取ってウサギですよ。だから、右にもウサギいてね。ウサギの肉美味しい。左にもいるって。二匹いるからどっちも使えて、両方食えてったらどっちも逃げられてしまう。バカみたいな話ですけども、ウサギでさえ両方取れないので、我々もやっぱりこれってしょうがないんでね、本当に永遠の命エルスもやったら3年半が長いか短いかかかりませんけども、やっぱりこれはしょうがないことであると、どっかで定めないと、あやめなことをしてるとどっかでずっこけちゃいますので、そのあたりは惑わされないようにしてください。二 あのそんな距離は高年入っちゃった人って結局惑わされて命を失っちゃいますからね。これはそんな問題あります。さあ十三章の話です。彼はまた生徒たちに戦い挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えられた。で、ここの、獣の国が あらゆる部族とか民族、国民を支配するって、これは世界の民族を支配するっていう意味でも一つは事実であります。だから全世界、日本を含めて全世界はやっぱりね、支配されるだろうと思います。それは一つの方ですけども、もう一つの例えの意味合いがあると思うんですよ。聖書で部族とか国語とか民族っていうのは、これはキリスト教会のいろんな宗派とかね、いろんなクリスチャンのことを言ってるんですよ。の種類のことを言ってるんですよ。だから、あらゆる教団は、獣国、アメリカの支配の下に入るっていうことが、まさに聖書が語ってる予言なんですよ。で、このことは覚えておいてください。いくら頑張ってもダメです。で、どういう教団もダメです。あらゆるって全てって書いてあるんですかね、ここにね、書いてありませんか？あらゆる部族、民族、国王、国民って全てですよ。だから全ての教団は、獣国の支配の下に入るんですよ。だから日本キリスト教団であろうとね、法律であろうと、同盟であろうと、何だろうと、かんだろうと、長老派であろうと、ブラザーであろうと、心配することはありますよ。みんな入りますから。カトリックももちろんです。全部入るんですよ。そういう意味合いで言うならば、我々は、このことを見越してね、だから公のいわゆる眠っている教会ってみんなそうなっちゃうんだっていうことを覚えてください。でもこれってしかしまたそれを反面聖書の中で週末に関連して仮用の祭りを祝うことを言われてますし、またイエス様ご自身もさっき言いましたように仮用の祭りの言及してるわけですよ。また24章はね、週末の時に関連して屋上にいるものは何とかかんとかね、中に戻ってはいけないとかね、言うんですけど、これ、仮用の祭りの、まさに、仮用の祭りって屋上にね、仮を作りますからね、それを前提して語ってるんですよ。ということは、我々は、聖書が語っている週末に関しての常識は2つです。1つは、あらゆる民族とか部族って書いてあるように、あらゆるキリスト教会の教派、教団は漏れなく、どこもどんなナイナー教団であってもみんな漏れなく獣支配に入っていって、そしてそこに強制的に反キリスト礼拝を強要されますよ。事実です。で、そしてもう一つのことは、しかし主はその日を見越して仮用の祭り、地下教会について語ったというのが事実なんですよ。だから我々は両方見なきゃいけません。中途半端なことを見ちゃいけないんですね。あの教会は大丈夫、あの教団は大丈夫ってないんです。でも、それを一つを見、で、もう一つは、やっぱり地下教会、仮用の祭りってこともちゃんと打ち出さないみたい。ですので、今日帰った方はみんな仮用に入って、すでに入っていると思いますけど、メンバーですけども、大丈夫です。エレキアに保証されてもちょっと嬉しくないって人は言いますけど、主が保証されてると思いますので、大丈夫であります。ではありますけども、でそういう感じで、だからそういう時に来てるということはですね、ぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。で、その時に、やっぱり教会の本質が、やっぱり、揺るがされて見えるってことですよ。だから、そういう意味で神様って非常に厳しい方ですよ。やっぱり、だから、その、教会とか教団の本質を見るって。そういうことって、実は、キリスト教会の中でたびたび起きてきたことなんですよ。ご存知ないでしょうかね。例えば、ロシアでね、1914年、共産主義革命が起きたんですよ。その時に、共産主義って無神論共産主義ですからね。キリスト教なんて廃絶っていう恐ろしい国ですよ。その時、ロシアのキリスト教会はもうすごい弾圧を受けたんですよ。その時、もうほとんどの人はやっぱり揺り受けられちゃったんですよ。でも、真に正しく地下教会的に残った人たちもいるわけですよ。だから、殉教した人たちもいますしね。でも、多くの、クリスチャンとか司祭とかやっぱり揺り受けられちゃってね。そして、本音が出てね、で、神を否定したいですよなんて言ってるわけです。フランス革命も同じようになりました。また、中国もそうですね。中国でも、
公の教会はね、反形質的なことを言ったりしてる。そういう、日本でもそうですよ。第二次大戦中ね、教会揺り分けられてね、そして天皇を取るのか、キリストを取るのかというね、へーへーって言った、教会いっぱいいるんですよ。福音派みんなそうだって奥山さん言ってますけどね。だから、揺り分けられると本音が出ちゃうんですよ。でもこれって、神様パターンでもあるんですよ。神様って、教会がどんどん廃墟になっていくときに、やっぱり揺り分けちゃうんですよね。で本当に残る人と、そうない人と、わーっと分けちゃうっていう感じですね。で、同じパターンが来るわけであります。でもっと大きな規模で来るということであります。そういう意味では、主の愛とか許しとかね、または贖いっていうのは、ある意味では命がけのものだっていうことはぜひ覚えておいてください。昔からそうなんですけども、ただクリスチャンは知らなかったというだけのことなんです。13章8節、死にするもので、惚られた主の命の書に、世の初めからその名が書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。耳のあるものは聞きなさいって書いてあるように、これ命の書に名前が載ってる、載ってないってことなんですよ。で、ので、ここでも書いてありますように、命の書に名前が載ってない人、載ってたはずなんだけど、いつの間にか消されてる人は、みんなこの、反キリストとかね、アメリカとかね、拝むようになるっていうことですよ。で、結果として命を失うっていうことですよ。ので、覚えておいてください。しかし我々が命の書に名前記されていて、そしてそのままぐっと進んでいくならば、この時は拝もうという気にはならないと思います。で、守られるだろうというふうに思います。で、だからこれって、要するに、に関するよりわけだということですね。で、13章11節、また私が見た、もう一匹の獅子獣が地から登ってきた、それには子羊のような二本の角があり、竜のようなものを言った。これもたびたびこの箇所は言ってますけども、やっぱりこれって教会が獣化するっていうことですよ。で、残念なことに、ここまで教会行ってしまうんですよ。で、神の怒りってここまで来るんですよ。だから、神様ってそういう意味ではね、非常に厳しい言い方ですよ。曖昧には残さないんですね。で、だから、神の目の前には、教会、人間の前にはね、キリスト教会とか、カスユーとか名前、プロセスの、残りますよ。街道も残りますよ。でも神の前にはこれ獣になっちゃうんですよ。人間じゃないんですね。だから、そういう意味では、本質的なものが大事なんですね。で、この獣は、そして、この獣は、最初の獣が持っているすべての権をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませたというように、最初の獣ってこれはアメリカのことを言ってるんですよ。だから、アメリカの権威でもっていろいろクリスチャンに無理難題とかね、反キリスト礼拝とかを強要するって、そういうことがここに書いてあるんですよ。で、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな収支を行ったって、これはまあ、霊的な印とか不思議ですよね。なんか霊の不思議なね、火が下ったり、またはね、悪霊的な癒しが起きたりとかそういうことですよね。で、13章4節。また、獣の前で行うことを許された収支を持って地上に住む人々を惑わし、爪の傷を受けながらもなお生き返った獣の像を作るように地上に住む人々を命じた。で、この獣の像が反キリストなんですよ。で、イエス・キリストも、獣の像ってイメージ、英語ではイメージって像を言ってますけど、キリストも神の形っていうんだけど、神の形っていうのはイメージっていうふうに英語では書いてあります。だからどっちもそうなんです。だから、神が目に見える形で人として現れたのはイエス・キリストですけども、獣のが見える形で人として現れたのは獣像である反キリストなんですよ。だから、キリストと似たような位置にいて、そしてキリストの代わりになるということですよ。で、13章5節、それからその獣像に息を吹き込んで、獣像が物言うことさえもできるようにし、私の獣像を我慢を皆殺させたって。だから、この時、獣像って反決ですよ。反決と礼拝っていうことが非常に強調されるんですよ。それはなぜかっていうと、この獣の国っていうのは、サタンが治めているからですよ。別にサタンっていうのは何を非常に望んでるかっていうと、 自分を神のように拝めてほしいっていうところすごくこだわるんですよ。だからアラノの誘惑でもね、イエス様のところにのこのこ来てサタンが言ってましたよね。あなたは私を拝めなさいってね。そしたら地上にある今のは全てあんたに差し上げますって、差し上げたら全部なくなっちゃうと思うんですけども、それでもやっぱり拝んでほしいわけですよ。サタンすごい強い本音がありますね。だからこの終末の時っていうのはサタンのある意味では願いが成就する時ですよ。その時何をするかっていうと、さすがにねサタンそのままが出て拝むってないけども、サタンを体現した人、獣像反キリストをこれを拝むというね。しかもだからこれは全世界の人が拝むようになります。どんな宗教の人にも勝ってこの人が唯一の神みたいな使いなんです。で今の我々ではそんなことは信じられないんですけど、どうしてそんなみんなが世界中の人が拝むなんて。でもその時それはやっぱり霊の惑わしっていうものを理解しなきゃいけません。すごい惑わしの霊が働くと思うんです。だから我々はクリスチャンで聖霊に導かれてない限り、その例にガーッとやられていくだろうと思うんですよね。ですので、ありえないことだけども、やっぱりその時は、惑わされる人はいっぱい惑わされていくだろうというふうに思います。で、で18章16節、また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも獣人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額以下に刻印を着させた。これは聖霊の印と対応してますよね。刻印を着させたってね。だからこれって右の手か額以下ってこれ神のね印を受けるところなんですけど、そこに、獣の印を受けてしまうってことは、獣と永遠の契約を結んでしまうことになるんで、それってことは我々のクリスチャンの永遠の契約は、クリスチャンがそれを例を受けると永遠の契約は破棄されてしまう、神との永遠の契約は破棄されてしまうということになってしまいます。ので、このことは恐ろしいことですよね。だからでこの額から刻印を受けさせたって、これは本当に額にその刻印だからね、焼き印を受けるっていうそういうこともあるかもしれないけどね、これは霊的な方であるというふうに私は理解してるんですよ。やっぱりなんか悪霊を受けるんじゃないかなと思うんですよね。で13章17節、またその刻印すなわちあの獣なまたはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないんでした。で理解も何度も言うようですけど、これは買い取ること上がないと関係ありますから、要するに教会の奉仕ですよね。でそれは悪霊を受けている人以外はないということです。だから、ということは何のことはない。教会のあらゆる奉仕とかメッセージとかね、霊を下すと、これみんな悪霊によってやられるということです。だから教会に行く人は行けば行くほど悪霊を受けて悪霊のメッセージを聞くということになってしまいます。で、そこまで行ってしまうということですね。神の怒りが凄まじいということですね。ので、これってもう教会とは神の前には教会と言えないようなところになってしまうということです。でも建物は立派だったりするわけであります。では表面的な動詞が見えない人はそういう業界行っても何も問題に感じないんでしょうけども、大問題であります。6番、主は週末の日にその教会崩壊の日が来ることを前もって予言しておられた。また24章1節、イエスが宮を出て行かれるとき弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。そのすべてのものに見え見合っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。古代石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるんでしょう。あなたが来られるときは世の終わりにはどんな前兆があるんでしょう。この時に、何度も言いましたけども、宮のことを言ってるんですよ。で、この宮のすべてのものに見え見合っているんでしょうってね。でも、この宮に関してあなた方に告げます。古代石が崩されずに積まれたは残ることは決してありませんって。非常に意味深い例えを語ってるんですよ。だけど残念ながら今のキリスト教会は、本当に例えを理解しない、固い食物を理解しない、ヘブル書で言うね。例えを理解しないので、全然このことを理解できないんですよ。言わんとしていることは、宮としての教会の崩壊ですよ。 なぜなら、これ下に書いてありますね。エペソ書が書いてありますよね。エペソ書2章20節。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物全体が成長し、死にある聖なる宮となるのです。ということですね。だから、聖なる宮って、だから、主が崩壊を予言した聖なる宮って、これ教会のことを言ってるんです。そして、石って何かって言うと、使徒と預言者の土台の石ですよね。で、キリストイエスがその礎石ですよ。だから、
教会に石が一つも残されないっていうことは、もう、使徒パウロの教えも、教会から取り除かれるということですよ。ペテロの書簡も取り除かれる。ヨハネの書簡も、手紙も、福音書も取り除かれる。最後には、隅の頭石である、イエス・キリストさえ教会から取り除かれるということですよ。想像できませんけども、しかしそう書いてあるんで、これは実行されるということですよ。で、だから、そのような日に関して、主は、わざわざ予言したんですよ。世の終わりっていうのは、教会が崩壊して、使徒の教えもなくなる日、キリストが礎石である、キリストさえ追い出される日が来るぞって徹底する。それが世の終わりなんだってことを言ってるんですよ。でも、残念ながら、表面的なことしか見えない人は、エルサレムの第三神殿がどうとかも、全然クリスチャンと何の関係もないようなことを言ってるんですよ。それは残念ながら、あまりにも、盲目であります。で、このようにして、崩壊の日が来るということであります。ですので、繰り返しですけども、あらゆる御言葉は残念なことですけども、世の終わりの時に、教会の本質的な部分が崩壊するということを語っているんです。イエス様のこのマタイの24章もそうだし、先ほどの黙示録13章の獣のところもそうだし、第2テサロニケのね、今朝のメッセージで聞いた、宮で、ね、立って、自分こそ神であると暗記とか言うとかね、みんな同じ御言葉は同じ方向を示しているんですよ。これは何も矛盾はないんですよ。でも残念ながらクリスチャンが自己中心に御言葉を読んで御言葉を盗んでるから、大事なことを何でも聖書に神様は繰り返して書いてあるんだけど、何一つ理解できないんですよ。そして全てのことを読んだつもりなんですけど、何も読んでない。それでもって結論としては、観覧の前に教会を挙げられる神や教会をね、大切に扱っておるって、とんでもない勘違いしてるわけですよ。ですぐあってはいけません。それは先生言う、惑わしのね、送られてやられちゃってるようなもんですよね。彼が惑わされるようにね、惑わしのね、送られちゃってるようなもんで。しかし我々にあったらそうだってありません。ぜひ、このね、あたりをですね、見たいというふうに思います。じゃあ、とりあえず1時間足りましたんで、そこまでで。